エクストリーム知的体験、ラジオ富体操です。どうも、K です。
はい、ゆうじです。
さてさて。
はい。
桜が満開になったと思ったら、もう夏日の予想が出ている昨今でございますけれども。
おぉ。
最近いかがお過ごしですか？
だいぶ季節が早まってますからね、なんかね。
そうですね。だいたい春と秋が4分の1ぐらいしかないですね。
だから、暖房の次の日クーラーとかあるもんね。
そうですよね。朝方寒かったりしてましたからね。
いやー、本当に、過ごしにくくなってきましたが、最近というところですけど。
はい。
何ですかね、これで過ごしやすくなってるところってあるのかなっていうと、まあ、ちょっと、何ですか、ロシアの上の方とかっていう噂はありますけどね。
そうですね。まあ、永久凍土が溶けちゃったりする問題はあるらしいですけどね。
まあ、だからみんな北へと、これからは。
ああ、そうですよね。日本の米もどんどん北海道とかで作るようになったりするらしいですよ。
だそうなるとさ、あれだよね、特産とかさ、はい、フランスワインとか行ってらんなくなっちゃうかもしれないね。
あ、そうですよね。最近アフリカとかでもワイン作ってますしね。
もうさ、今までの特産品が変わってくるから、もう魚沼さんじゃなくてさ、
あ、
なんか、あれですよね、サハリンさんが一番いいみたいなことがあり得るかもしれないね。個性、光が、つう感じのね。
ああ。
こうロシア語なのかなみたいな。名称で呼ばれるっていう、ね。
ああ。
こともあるかもしれないですけども。それとは関係ないんですけど、はい、結構骨伝導のやつって、まあ昔からあるけど、最近まあまあ、性能がいいのか、なんかこう見ることが多いんですけども。
イヤホンの話ですね。
うん。まあ要は骨を震わせているわけじゃないですか。で、はい、最終的に鼓膜を震わせりゃいいんだってなると、別に耳の後ろとかじゃなくていいよねって気がしてきたんですよね。
ああ、どこでもいいなら骨が。
おそうそう、骨があるんだったら、だからいや、究極的にはお腹でもいいし、背骨なんかいいんじゃないかなっていう。ずんずん来るなと。
ああ。確かにほら、体ひねったりするときに、ポキポキ鳴るやつ、もう遠くの骨でも聞こえますもんね。
うん、だからライブ感とかを。
あ、
よくね、やっぱりライブ感じだと、こう、お腹に来るなみたいなところありますから、
はい、
体の中心に、貼るみたいなさ。イヤホン。もうイヤホンじゃないんだけどね。もうすでにイヤじゃないからね。
そうです
ね。スピーカーなのかもしれませんけど。あってもいいんじゃないとか、思って。まあ、究極、まあ、ね、そこまで行くと、それこそね、パンツの中に入れたっていいわけですし。
そうですね。恥骨に貼ったっていうわけですよね。
まあ、あとはね、そういった、ご趣味の方もいるけども、お尻の穴に入れるもいいでしょうしね。
ああ、尻の中には骨がないね、残念ながらね。
ずんずん来ないのかっていう。これは、でも、わかんない。ちょっと上げていけばもしかしたらね。
その尻の中で音量上げていくと、口から音が出るね。うん。耳にはいかないね。
なんかそんなヒーローいましたよね。口から何か、音を出すヒーローね。
ああ、まあ、古今東西そんなのありそうですけど。
いや、でも、ちょっと今、耳にさ、こだわりすぎじゃないって思うんだよね。見てて。
まあ、単純に近くないと聞こえないでしょうね。
それ以上の振動を与えると、人体に影響があるってことでしょう
ね。ああ、そうですよね。エルラッドですよね。ほら、キューバかなんかの大使館の人が体調悪くなったって言ってるやつあるじゃないですか。
はいはいはい。低周波みたいなね。
そう、音響兵器的なやつに近くなりますよね。
そうか。いや、だから、骨伝導って、で、昔からちょっとさ、健康上大丈夫なのかのは、個人的に思っちゃうんだけどね。
だから耳たぶから、要は内耳までの短い距離だったら問題ないんでしょうね。うん、
まあ、そう言われているんでしょうけども。
ねえ、だから、全身に浴びたりすると、体に悪いこともあるかもしれない。
そう。
逆に体がほぐれる可能性はあるけどね。
ねえ、低周波治療器もありますから。
そうですね。あれはパルスですけどね。
まあでもね、ちょっと似たようなもんじゃないかと。体がちょっとなんかこのヘビメタで流せばちょっとこう、ヒクヒクしてきていいんだよね、みたいな
人。ああ、
ね。いるかも。
ほら、電気風呂とか入ったりすると音聞こえたりするのかね。
ああ、そうだね。ちょっとだから、もう少し、いや、鼻なんかいいんじゃない？
ああ。
近いし。
鼻の軟骨？
鼻の穴に突っ込む系のスピーカー。
それは単純に音聞こえてると思うけどね。
音漏れなんじゃないか。いや、なんかこうさ、 や、ちょっとこう、見えないところにこう埋め込んだりすると未来的かなとか思ったんですけどね。
ああ、だったら耳の近くに埋めちゃった方が早いよね。遠くにある必要があんまない。
そうね、そうか。いや、なんか人体もさ、実は、よくあるじゃないですか、あのなんか、心臓が記憶を持っていたとかさ、腸に免疫の実は判断できる中枢があったとかあるから、試してみると、鼓膜以外でも音は認識できるかもしれない。
ああ、そうね、うん。まあ、ゼロではないだろうけどね。
で、いろんなとこ貼ってみてさ、おー、音がしたみたいな。
そう、まあ、大概気のせいなんだろうね、それはね。音が聞こえる仕組みがこんだけ解明されてるってことはもうほぼほぼ可能性はないですよね。
うん、そうかな。実は退化したなんかエラみたいなものが存在しましてね、と。
ああ、実は盲腸から音を聞こえてたらしいんですけど、
そうそうそうそうそうそう。うん、とか。
まあ内臓なんかの仕組みは 100% 解明されてるわけじゃないからね。
いやだってそれこそその盲腸だってさ、なんか何のためだか分からんから切っちゃえみたいなのって、おいおいって感じするでしょ、このご時世というか、こんだけ、こんだけいろいろ発展したけどそこ分かんないんだみたいなさ。
なんか、なんかしらあったららしいんですけどね。脾臓なんかもそんな感じですよね。
でしょ、だから実は親知らずがそうかもしれないよね。
ああ。昔の人はある程度の年齢になって親知らずが生えてくると、音がよりよく聞こえていたはずだって。
そう、耳が聞こえなくなる分を補うために受容器官として生えてきているかもしれないじゃないですか。いや骨だからありえるよね。
よくアルミ噛むとラジオが聞こえちゃう人みたいな話は聞くよね。うん、結構電波拾うらしいんですよね。
だからさ、まだまだ解明できていないだけで、もしかしたら22世紀ぐらいには歯につける型のスピーカーが出るかもしれないね。
うん、今より不便になるのを覚悟してわざと。
何のためかよく、音質重視の人はこっちの方がいいねって言うかもしれない。
ああ、そうね。人の体にイヤホンプラグがつくと思ったらなぜか顎の下から刺すタイプだったっていう。
おーみたいな、やっぱりね、iPhone のライトニングっぽいねみたいな感じ。
ああ、だいたいね、iPhone にライトニング刺すのと似たような形ですよね。下から刺す感じ。
ガチッとそう。
うん。
まあブラブラするね。っていうね。ああことで、最終的には首の後ろに行くんでしょうけど、一回挟む可能性はね、ある
かもしれない。ああ、そうですよね。うん、まあ、その前に多分、耳に Bluetooth ですよね。
ああ。ワイヤレスの流れは止めらんないからね。
ほら、耳のさ、耳タブじゃなくて、その上のところに、こう、板状のピアスみたいなのをつけることがあるじゃないですか。
ああ、ありますね。
あんな感じの Bluetooth 受信機が。
ああ、まあ、あり得るのか。ね、小さくなれば。
うん、
でもただ、混戦すると嫌だね、なんか、ね、隣の人と。
電車の中でたまに他人のやつ聞こえるんですけど、みたいなことあるよね。
なんか、エアドロップ的な感じで、なんか、汚染されたら嫌だよね。いやらしい音声が流れてくるんですけど、っていう。
おばあちゃんの補聴器にメガレスがかかるんですけど、みたいな。
そう。新たなハッキング被害がね、報告されるかもしれないからね。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
垂れ込みいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月22日、毎日新聞、路上で放尿男を逮捕、
うん。
路上で女性に対して下半身を露出して放尿したとして埼玉県警所沢署は22日、容疑者20歳を不同意わいせつ未遂容疑で逮捕しました、
うん。
おしっこをすれば女性が驚いて見てくれるからと供述し、容疑を認めているということです、
うん。
署によると、容疑者は帰宅中の女性に背後から近づき、追い越した際にわいせつな言葉をかけるとともに下半身を露出して放尿。女性が帰宅後に110番、防犯カメラなどから容疑者が浮上しました。
うん。
二人に面識はなかったということです。同署管内では2023年の9月から同様の事件が十数件発生していて、容疑者が数件への関与をほのめかしていることなどから、署が関連を調べているということです。
なるほど。
アホの放尿犯ね。ビートルズフォロワーです。
まあ、コンセプトがあってやっているかもしれないからね、これね。
これはね、まあコンセプトは性欲ですよね。
でもさ、ちょっとその本当の興奮状態だったら放尿できないと思うんだよなという疑問。
どうでしょうね。朝一でも小便は出るじゃないですか。
まあだからその切り替えがこの人の場合は、いやいや、本、なんていうの？なんか両立しない気がするんだよね。その朝のものは、それはなんかこうね、なんか出るんでしょうけど、ことの時にってのはないでしょ
う。そうですか、ね、いざベッドに入るっていう時に、いや、ちょっとごめん、先に小便行ってくるわ、みたいなこともあるんじゃないですか。
ああ、だからそんなにまだ登り詰めていないってことですね、この状態では、ね。ああ。
山頂では出ないというふうに主張されたいわけですよね。
山頂で、そっちっていう人は。驚くと思うんですよ、だいぶね。
そうですかね。まあ、普通に生理的には出ると思いますよ。
うんもうそう。私はなんかバイパスみたいな弁があって、こう、どっちかってなってるのかと思ってましたけど。こう、渋滞しないようにっていうか。
いや、根元では2箇所から管が繋がってますけど、出る穴は1つしかないので。
ああ、そうですか。まあ、普通の人はそこをなんかしら、付随筋かなんかでうまくコントロールされているってことですね。
まあまあ、なんかしら反射はあるんでしょうからね。で、一回試してみればいいですよ。限界までおしっこ我慢してるときにエロいことを考えてみればいいんじゃないですか。
ああ、ねえ、それとできんのかな。
どっちが優先されるか。
強制賢者タイムになってしまうかもしれない。
たまにそういう回路がバカになってるかなんかで、両方一遍に発揮できるとこういうことが起きる。
ああ、特殊能力ですね、と。
でもさ、これニュース読んでる限りは別に盗聴成功してるかどうかは言ってないですからね。
ああ。
見てくれればいいわけですから、別に登山口にいたっていいんですよ。
いや、これ、いや、そうだよね。その見てくれのために、だからそうか。まだまだこれからなわけだ。登りはこれからなわけだ。
だから今、5号目にバスで着いたと。一旦ちょっと休憩タイムを挟んでから山頂に行こうっていう時に女性が通りかかる感じですよ。
そっから先は相当ダッシュで行かないと登り詰めれませんよ。だって一瞬しか見てくれないからね。お前そっから早いな、みたいなこと
かもしれないね。そうね。だからこういうのは、山岳パトロールの方で頑張ってもらってね、取り締まりを厳しくしていただきたいですよ。
ぜひ、滑落とかしてもらいたい日をなんか、ね。
タレコミいただきました。月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月28日、毎日新聞。ペットによる火災が10年で54件。ペットのモフモフプッシュに注意。独立行政法人製品評価技術基盤機構 NITE は28日、室内で飼っている猫や犬などが起こした火災事故は2022年までの10年間で54件発生したと発表しました。ペットがコンロのスイッチを押してしまう行為をモフモフプッシュと名付け注意を呼びかけています。ナイトによると、最も多いのはガスや IH などのコンロのスイッチを押したことによる火災で25件。このうち原因となったペットは猫が18件、犬が6件、子ヤギが1件で、猫が多かったということです。担当者は、猫が高い位置にある製品に飛び乗って火災を発生させる傾向があると指摘しています。犬が前足をガスコンロのスイッチに乗せたり、猫が IH コンロの上に飛び乗って操作パネルのボタンを歩いて押したりして火災になるケースがあるということです。ナイトは、ペットに留守番をさせるときはガスコンロの元栓を閉める、IH コンロや電気コンロは主電源を切る、目を離すときにはペットはケージに入れるなど対策を呼びかけているということです。
おお、
一匹変なのがいたなっていう気がするんですよね。室内外なんだっていう感じのやつが。
まあ、もしくは住んでる人が外なんだって可能性
は。ああ、可愛がりすぎてね。
うん。外で暮らす一家って可能性をね。
なくはないですよね。人は牧草を育てているのでっていう感じの。うん、確かにね、鉱山にひょいひょい登ったりしていきますからね。
うん。
高いとこ好きですよね。
そうだね。そうだね。言われてみると。うん、おそらく、ヤギに関しては、角だろうね。頭突きが得意ですからね。
ああ。そういう人がいつもあそこを押しているなと。
ぐぐっぐぐっと言っただろうね、多分。
俺も行ってやろうってことでね。うん、ワンプッシュで火がついちゃうタイプは危ないですよね。
もうまあ、でもこの最後の、何ですか、その対策がどれも非現実的ですよね。
どうでしょうね。長期間留守にするときは元栓閉めるとかいうことはあると思いますけど。
毎日はないでしょ、朝とか。
ないですよね。
急いでるのに。
だからそういう人のために最近はチャイルドロックがあるじゃないですか。
アニマルロックもあるわけだ。
まああれは、まあアニマルもチャイルド並みだと判断できれば、あれが役に立ちますよ。
あれだね。4たす5はみたいなのが出ると。9回押さないとその場合はつきませんみたいな。
ああ。
これはさすがにアニマルには無理でしょうと。
ああ。そうね。天才犬ならできるね。
ワンワンワンワン。
まあ、実際にはあれはね、クイズ出してる方の人間の顔色を見て答えてるらしいですけどね。
完全なランダムではないでしょう、と言いたいですけどね。
そうね。うん。まあ私の言ってるチャイルドロックでそういうことじゃないしね。
いや、長押しとかでしょ？
そう、長押しするなり、横にスライドしたスイッチをオフにしてからじゃないと押せないみたいなのあるじゃないですか。
いや、でもさ、それもすべて長押しとかはさ、なんか、ねえ、動物によってはそのさっきのさ、ほら、歩いてとかだとそこで立ち止まっちゃったりしたら長押しになるんじゃないのとか。
ああ。
思うわけ。
そうね。だからまあ、最終的にはやっぱ元栓切るしかないんでしょうね。
だからちょっとそこに AI をかませてですね。
あ、この反応は肉球だなっていう時には。
そう。そうそうそう。うん、
火を入れない。
だってニャオニャオ言ってるじゃないか。
そうね。最近のコンロだ IH だってのはなかなかに賢いので、上に重量物乗ってない時はエラーが出ますよね。だからフライパンなりなんなりを勝たせばいいんですよ。
あ、そうか、そうか。
うん。
なんですかね。最終的にはやっぱりこう、しつけだよね。ダメよ、ここ乗っちゃうっていうこと。だからあれだ、アニマルトレーナーを雇いましょうだよね。
そうだね、うん。そういう専用のトレーニングをまず開発するところからですよ。
なんかディスカバリーチャンネルとかでいるじゃないですか。なんかカリスマトレーナーみたいな。
ああ、いるいる。
あれの派遣ですよ。
そうね。懐いてくれない猫を懐かせてくれるおじさんとかね。
そうそう。
ああいう人に頼んでトレーニングをするっていう。
だってほら、よく3歳児ぐらいのね、でも知能はあるとか、ね、動物によってはあると思うんで、要は教育可能であると。は
い、ああ、そうか。でも、そう考えると3歳児に教育は無理だなっていう気はしてくるよね。
ここは、だからそうね、ちょっと熱いことで覚えさせるっていう。あ、危険だ、ここは。裸火だよね。まず、裸火を見せる。
そうね。これを触ると、お前はこうなるんだぞっていうところから訓練がスタート。
やはり野生は裸火には、ね、怖いはずです。
そうね。ジャングル並みですよね。サバンナで火を絶やさないっていう。
だから、無意味にフランベするっていう。
What? タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月29日、AFPBB。デルタ航空、ノーブラ客を降ろそうとする。アメリカはデルタ航空を利用した女性が、ブラジャーを着用していなかったために、降機させられそうになったのは、女性差別だとして28日、同社の社長との面会を要求しました。女性は、バギージーンズにゆったりした白い T シャツ姿で、ブラジャーはつけずに、保守的なユダ州の州都ソルトレイクシティから、リベラルなサンフランシスコへ向かう便に搭乗しました。女性によると、デルタ航空の女性係員に一時的に降機させられ、露出が多く不快な服装で、同社の方針として、そうした服装での搭乗は認めていないと言われました。
うん、
ただし、T シャツの上にジャケットを羽織れば搭乗を認めるとも言われました。女性は代理人の弁護士を通じてデルタ航空に書簡を送り、差別的な方針について協議するため、社長との面会を要求したということです。弁護士は、うん、男性客は T シャツの上にシャツやジャケットを羽織って隠すように要求されたりはしない。男性はブラジャーを着用しなくても搭乗し、機内に留まることができるが、女性にもブラジャーを着用する義務はないと説明しました。弁護士によると、女性は今のところ訴訟を起こす予定はなく、デルタ航空の社長と面会し、方針変更を約束してもらうことを望んでいます。一方、デルタ航空側は AFP の取材に対し、今年、弊社の担当者がこの顧客に連絡し、謝罪をしたと述べたということです。
謝罪をしちゃうとちょっと、どう次からはじゃあいいんですね、なっちゃう。
ああ、そうなんじゃないですか。一旦認めたってことは、まあ会社の公式なステートメントになるわけですよね。
へえ、すごいな。いやー、なんか、ねえ。どうせ社長のとこにもノーブラで行くんだろうなぁと思って
まし
たけ
どね。まあね、ブラが窮屈だったり好きじゃないんだからしょうがないですよね。
社長とね、意気投合しちゃうみたいな。
ああまあね、まあこれを機に今後はちゃんと仲良くやっていきましょうよって話になるんだらいいですよね。
まあ、言いたいことはよくわかるんですけどね。
どうでしょうかね。男性と女性の乳首の扱いについてはたびたび話題になりますよね。
なりますね。まあ別にね、本人、だからその、ちょっとこの、ユタ州というのもあったかもしれませんけどね。
そうね。だからこれ、逆だったらば、降りてから問題になった可能性はあるわけですよね。
もう乗っちゃってるしっていう。
そういうことですよね。
ああ。だから、ここのフライトはやめた方がいいと思うね。
ああ。
ラディカル2ラディカルはダメだろうっていうね。
ああ、だからそれだと結局問題は解決しないわけですよね。
一回途中挟もうかって、だから最初は、薄着。最後途中で取るってどうですか？
ああ。
徐々に。
それだと結局社長に面会しなきゃいけないじゃないですか。
究極的には、会社の判断でいいんじゃないのって気もしなくもないよね。
まあ、この場合はね。
運行上
うん、その何かしら安全上問題があるようなものはお断りしてますっていうのは建前上あると思うんですよ。
まあ、サンダルダメとかね、裸足ダメとかそういうやつでしょ？
ありますよね、そういう決まりが。
うん。
だけど別にこの人の胸にはブレストファイヤーはついてないわけですよ。ね？乗ってもいいんじゃないですかっていう。
いやー、もうだからね。いやー、もう。魅力的すぎて、ほぼ兵器ですと。
ああ。
社長が謝る。
で、そういうジョークで流そうとしたら、すごい炎上するっていうタイプですよね。
ね。
うん。だこの女性におすすめしたいのはユニクロのブラトップですよね。
ああ、なるほど、うん。
アメリカにはないんですかね、そういう便利な、そして快適なやつが。
難しいところですよね。主張したい人だとするとね。
ああ。
あえてのね。
うん、そうね。だから、あのライブの時のジャネット・ジャクソンみたいな時だと困りますよね。
ああ、そう。むしろ強調している可能
性。したいっていう時はね。で、結局のところ、女性側から見ると大したことなくても、男性がそれに興奮するから問題なわけですよね。
で、そこを文句言ってるわけでしょ？そんな、おかしいじゃないかと。
そうですよね、うん。でもしょうがないですよね。興奮しちゃうのは本能的なものですからね。
だから、全員賢者タイムになんなきゃいけないんですよ。大変です。
そうですよね。そうすると結局我々少子化になりますけどよろしいですかって話になっちゃうよね。うん、
そうね。もしくはその乗客のうちの男性がなんかみんなトイレに行こうとすると。で、その後なんか賢者タイムに入っているんだけれども。
ああ。
もう、いや、トイレが足りないんですよ。
ああ。ペーパータオルの減りが早すぎるんですよって話になるわけですよね。
そうそうそうそう。運行上、支障が出ますと。
ああ。トイレが詰まったりすると逆に問題ですのでっていう。うん、それだけでっていうような随分中二みたいな乗客ばっかりだって話ですよね。
でも正直そうなんじゃない？
まあ結局のところは男側に問題があるわけですよね。
だ、ちょっとこれは、なんですかね。で、例えばその何ですか？
はい。
まあ、あれだよね。その春先に発情した犬が腰を振るのを振るなって言ってるようなもんですから、それはもう無理なんじゃないのかっていうレベルの話かもしれない。ね、
だから、ベッドで二人きりの時以外のおっぱいには興奮しない何らかの対策を取るしかない。
なんかそういう、あれじゃない、瞑想アプリとか出んじゃないですか。サンフランシスコあたりから出そうな気がしますけどね。
ああ。
なんかよくわからない、第何とかチャクラを何とかすると何とかなるみたいな。
ああ。そうね。第三の目を開くとおっぱいには興奮しなくなります。閉じると興奮しますっていう。
そう、なんかそんなアプリ出そうな気がするじゃないね。
そういうのに頼らざるを得ないぐらい、かなり本質的に無理ってことですよね。
無理だよね。まあ、あとちょっと気になったのはですね、ジャケットを着れば OK みたいな。はい、
そうですね。要するに胸のトップが隠れる形であればってことですよね。
逆に興奮する人いると思うんだよね。
ああ。
チラチラチラチラ、ちょっと見えんだよね、みたいな。ああ。チラリズムで強調してどうすんだっていうね、指摘もあると思います。
余計に興奮しちゃうよって話ですよね。
そうそう、
ね。やっぱり中2しか乗ってないな、その飛行機っていう。
あ、わかった。対応としては、周りは女性にして対応はあるかもしれない
ね。そうですね。
お客様の中で、女性の胸に興奮しない方いらっしゃいますか？
ああ。
はいはいはいはい。じゃあ、ちょっと移動してもら
って。乗客は、例えばエスタの申請とかの時に、おっぱいに興奮するかどうかのチェックボックスがあるっていうね。
あるある。
チェックした人は、なんか、後ろの方に回されたりするっていう、う
ん。なんか似たようなやつで集まってる気がするんだけど
な。なんでこの俺の周り全員男なんだろうな、みたいな。男とは厚着の女性しかいないな、みたいなね。
そういうね。ことしかやりようがないかもしれませんね。
3月30日、HBC 北海道放送。パチンコ店侵入、男を逮捕。
うん、
29日の夜に、北海道のパチンコ店で、遊戯と関係ない部屋などに侵入したとして、中国籍の23歳の男が逮捕されました。うん、警察によると、当時、現場のパチンコ店は営業中で、男が遊戯と関係ない部屋に入ったことに気づいた店員が、配管がある部屋に入っていったと通報。駆けつけた警察官が捜索しましたが、男は見つからず、防犯カメラの映像を確認すると、店外に出た姿も映っていませんでした。その後、6、7メートルの高さの天井裏まで調べると、潜んでいる男を発見。 調べを進め、その場で逮捕しました。
うん、
警察は捜査に支障があるとして、男の認否や供述などを明らかにせず、引き続き動機などを調べているということです。
お
ー。一時期行方不明になっていたと。そしたらば天井裏に隠れていた。
なるほど。
何がしたかったのか。
まあ、なんか、住むつもりだったのかもしれません。
ああ、そうね。ずっとここにいればあったかいしっていう。
この音落ち着くなーってこと
だ、ね。ああ、そうね。じゃんじゃんバリバリだっていう。
うん、まあでもなんか、捜査に支障がとか言ってますから、やっぱりこれは大規模な、あれでしょうね。
何か企みがあるってことですよね。
ルパンレベルでしょうね。天井裏を通っているパチンコ玉をごっそりと。
ああ。
天外に。
そうか。ある日、どでかいタンクローリーが横付けしたと思ったらってことですよね。
そうだろうね。うん、準備してたのかって。バイパスを作って。
配管をつなげて、もう、じゃらじゃら、じゃらじゃら持っていくっていう。
まあでもさ、10% ぐらいが外に出ても気づかないかもしれないよね。
まあまあ、すごい大量にありますけどね。
だんだんなんか減ってきたな、みたいな。
最近出が悪いなと、うん。フィーバーしないなってことになってくるわけですよね。
そう。外でフィーバーしてる可能性がある。
そうですよね。うん、だとすると、ルパンの割に鉄泥棒なんだってことですよね。うん、足場盗んだりするのとあんま変わんないなっていう気はしますけど。
わかんない。ちょっと小規模だったら持ち込めるのかもしれないから。
ああ、そうなんか。そうね。
ね、景品もね。
まあ実際は多分営業時間が終わるまで待って、店内の金品を盗むとかそういうやつじゃないですか。
お、
店員がみんな帰った後さ。
ああ、なるほどね。
で、盗んで天井裏に戻って、翌朝、店が開いたら何食わぬ顔で出ていく。
ああ、そうか。でも、なんとなく、でも動機とかまで明かさないってことは、やっぱりちょっと、通常じゃない動機かもしれないね。
ああ、なるほど。
あの、国家の安全に関係するような。
もしかしたらこのパチンコ店がなんかの国家機関の入り口かもしれないもんね。
そっから何かに繋がってるね、これ。安全保障上の機密であると。
ああ。
いきなり言われるかも。
そうだ。あの、いつもは店員さんに景品交換するときに秘密の暗号を言うと裏口に連れてってくれるんだけどもと。
そうそうそうそう。
うん。そっから地下に続く長いエレベーターを通じてね。
いや、ありそうじゃない？国家の景品交換所にさ、特定のものを出すとさ、ね、変なとこにね、変な鍵を渡されるとかね。
そういうことですよね。うん。チョコレートをバリカタでとか言うと、こちらへどうぞっていう感じの。
そうそうそう。これはちょっとスパイの匂いがする
ね。タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月31日、読売新聞、窃盗未遂容疑、高校生を逮捕。埼玉県飯能署は29日の夜、東京都の男子高校生18歳を窃盗未遂容疑で逮捕しました。高校生は同日午後1時20分頃に何者かと共謀して、80歳の男性方に警察官を装って電話をかけ、振込詐欺の犯人が捕まった。口座を止める手続きが必要だなどと伝えて、約30分後に男性方を訪ねてキャッシュカードを盗もうとした疑いです。男性はカーディガンとジーンズ姿で訪れた高校生を不審に思い、警察手帳の提示を要求。高校生は逃走しましたが、通報を受けて現場周辺を調べていた署員に発見されました。調べに対し、キャッシュカードをトランプにすり替えて盗もうとしたと容疑を認めているということです。ちょっと雑いですよね。
ザ高校生ファッションじゃないかと。
これはね、もう高校生か、まあ、ココリコ田中かっていうぐらいカーディガンですよね。
いやー、こう、な、ちょっと、すり替えるものまで用意してんだったらもう、ちょっとねー。
すり替える手口はね、もう何年も前から取り上げてますから、もう、常套手段ですよね。
一応それだってね、なんかこう、まあ、これだったらもしかしたら銀行員の方がいいかもしれないしね。
そうですよね。警官を名乗るのがまず間違い。だって、非番かって話じゃないですか。
いやいやいや、私服警官ですと。
ああ。そう、だから、結局のところ警察手帳を出せないっていうことでね。
まあ、あれじゃない。匿名デカなんで。匿名高校生デカです。
ああ。
まあ、スケバンデカの部類ですけどね。
そうだね。超放棄的な扱いを受けてるデカですよね。検挙率が半端ないみたいな。犯罪者に油断をさせるタイプのデカですよ。
そう。うん、犯罪のね、低年齢化が今の問題ですから、内部的にこれは操作しないといけないので、高校生なんだけれども、デカをやっているってこと。
そういうことですよね。うん。 まあ闇バイトでなんだかんだっていう風に安易に犯罪に手を染める学生っていうのは問題になったりしてますから。
そう。だからここで出すべきは生徒手帳だよね。本当に通っているんだ。
ああ。そうね。警察であるかどうかの担保にはならないけども。とりあえず身分は証明しましたよっていうね。
そうそうそう。
うん。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月31日、神戸新聞。公用文書、危機、男を現行犯逮捕。
うん。
飲酒運転で記入する文書を食べたとして、兵庫県警姫路署は31日、公用文書、危機の疑いで男46歳を現行犯逮捕しました。
うん。
同日午前0時頃に、同署で飲酒検査をした後に、署名などをした文書を手で握りつぶし、口に入れた疑いです。容疑を認めているということです。
うん。
署によると男は30日の深夜に酔った状態で車を運転した疑いで逮捕され、署員に任意同行されていたということです。
なるほどね。
それでなかったことになると思ってるってことですかね。
まあ一回は署名したけど、やっぱ悔しかったんじゃない、なんか。
ああ。
認めねえみたいな。
ああ。そう。その時まだ酔ってた可能性はあるよね。
まあね。
うん。
まああとはその、食べたと見せかけての手品をやろうとしたんだけど、本当食べちゃったって、
ね。ああ、そうね。酔っ払いにちょっと高度の手品は無理ですよね。
まあ、なんだよね。ちょっとこう、まあ、ちょっとね、そういう意味では面白くねえって時だったとしたら、はい、鼻を噛んでやるとかもあったよね。
そうね。うん、これで撮ってみろっていう。
そうそうそう。
そうするとまあ、多分、おまわりさんを侮辱した罪っていうのが加わるんでしょうね。
おー、うん、なるほどね。ちょっとこの、酔っ払っている人ではあるからね。
多分ね、こんなのは年間に何個もあると思いますよ。
あーね、そうだよね。
警察24時とかでも、やんないだけでいっぱいあるんでしょ
う。そっか、うん。どうですか、あの、食べれないぐらい硬いやつにしとくとか。厚紙かーって。
そうね、うん。立って物書くときに、下に板が必要ないぐらい硬いやつにするっていう。
そう。
うん、その方がおまわりさんも便利になるし、こういうことがなくなっていいんじゃないか。
なんか紛失しないよね、この方が。
なくさないですよね。
もういいかなと思う。
昔々の粘土板みたいにするっていう。
そうそうそう。
または木管ね。
ああ、それいいね。
うん。木管に墨で書くっていうことにすると、平安っぽさが出ていいんじゃないかっていう。間違ったら削れば消せるしね。うん、いや、あの、ほら、そうすると、それこそ、平安時代の遺跡から出てくるみたいに、未来の千年後の研究家とかが掘り起こして、ああ、こんな事故があったのかと、研究できるかもしれないですよ。
当時は飲酒運転っていうのが問題だったんだね、みたいな、
ね。25世紀の今から考えられないね、っていう。
もう、車もないし、お酒もないしね。
あとはあれだ。紙のままでもいいけど、すごい辛くするとかね。うん。ゴミネットをカラスが荒らすのを防ぐために激辛にしてますみたいなのあるじゃないですか。
おー、そうかどうか。
ああいうことですよね。
酔っ払い対策ね。
酔っ払い対策として、紙を辛くする。または、ニンテンドースイッチのソフトみたいに苦くする。
誤飲防止。
赤ちゃんレベルの対策を取るっていう。
子供用だ
ね。あ、でもあれだ。紙は普通でもいいから、インクにハバネロを入れるってのはどうかな。
おー、それいいかもしれない。
ね。
ね。
噛んだ瞬間に来ますよ、きっと。
まあ、あとは、あれなんかいいんじゃない？
はい。
パチパチくんを塗っておく。
シュワシュワするっていう、
ね。酔ってるだけでビビると思うよ。
ああ。ワタパチを練り込んだ紙ね。書くときちょっとベタベタするなっていうのが気になりますけどね。タレコミいただきました。アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月1日、毎日新聞。2531年には全員佐藤さん。
ん？
東北大学高齢経済社会研究センターの吉田博教授によると、佐藤という姓は2023年時点で日本人の人口の 1.529% を占め、全国で1位です。吉田教授は、夫婦同姓制度を維持し、選択的夫婦別姓を導入の2パターンで計算をしてみました。
うん、
教授によると、結婚したら夫か妻のどちらかの姓に統一する現行の制度で、佐藤という姓が人口に占める割合は22年から23年の1年間で 1.0083 倍の伸び率でした。 この伸び率のまま年々佐藤さんが増加していくと仮定すると、2446年に人口の半分以上が佐藤さんになり、2531年には全員が佐藤さんになるということです。一方で選択的夫婦別姓が導入された場合に、結婚したら夫婦同姓を選ぶ割合として計算しました。すると現制度では全員が佐藤さんになる2531年の時点で、佐藤さんは人口の 7.96% にとどまりました。全員が佐藤さんになるのは3310年だということです。ただ少子化が進む日本で現在のペースで人口が減り続けると仮定すると、3310年の日本人の人口はたった22人。教授は選択制が導入された場合、少子化による日本人滅亡まで名字の多様性はほぼ保たれると結論付けたということです。
なるほどね。
まあそういうことにはなるでしょうね。
人口が減っていくとなると、はい、まあそうだよね。そう、密度が高くなっていくわけだからね。
必然的に割合は高くなっていきますよね。
なんかあれだね。昔の豪族みたいですよね。そがすみたいな。
藤原さんが多い理由にもなってますからね、結局。うん。
そうか。
九条とか一条とか二条とかいっぱいいるじゃないですか。
ああ、そっかそっか。ちょっと残念でしたね、これ。全日本人が福山雅治になる確率がどうだったのか気になるけど、
ね。ああ、そうですよね。それもなくはないですよね。うん、福山さんが巻き返して、すんごい結婚してはすごい子供が生まれていくってことになればね。
で、みんな福山だから雅治だろうってつけると。
そうすると、福山雅治で集まろうの会が全員日本人が集まるっていう。
そうだね。統一選挙みたいになっちゃう
よね。なりますよね。福山雅治統一選挙。
いやー、すごいことになるな。
まあでもこれ、わざわざ記者会見にして発表してるんですけど、こんなことやるほどのことじゃないですよね、これは。うん、誤差含めると本当にお遊びみたいな研究なんですけど、何をそんなに堂々と発表したかったのか。
それに対して全国の鈴木さんたちは何も言わなかったのか。
ああ、そうです。俺たちだって頑張りますけどっていうね。
ふざけるな、
うん、高橋も渡辺も黙ってないぞっていう話ですよ。うん。斎藤を忘れてもらっちゃ困るねっていうのもあるだろうしね。
よし。もう仕方がないので、はい、鈴木と高橋は合併する。
あ
高橋、鈴木と名乗る。
ああ、これで業界2位になりますみたいなね。
そうそう。いやー、無茶な M&A の結果でね、元の名前がわからなくなってるんだよ。
しょうがないからここからファインでっていうね。
別名じゃねえか。
タレコミいただきました。ペニーさん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月1日。神戸新聞。美容室で店員に抱きつく男を逮捕。美容院で店員の女性に抱きついたとして兵庫県警生活安全特別捜査隊と長田署は1日、不同意わいせつの疑いで男57歳を逮捕しました。調べに対し容疑を否認しているということです。署によると男は女性と面識はなく、予約のために来店。プロポーズ的な言葉を伝えて女性に突然一輪のバラの花を差し出しました。驚いた女性が受け取ると男が抱きついたということです。女性が抵抗すると男は店から立ち去りました。その後も2回男が店の様子を伺っていたと言い、女性が被害届を提出。予約日の1日に来店した男を署員などが逮捕したということです。ちゃんと来たんだ。
予約日に逮捕。
予約はしたからね。ちゃんと来たんですよね。
まあ、逮捕が予約されてたみたいなもん、
ね、そういうことですよね。
これはもう警官もやりやすいよね。あの日予約あるから、はい、逮捕行きます。
あいつ絶対来るんでっていうね。キャンセルはしないんですよね。
いやー、これは。
な、その、プロポーズ的な言葉を伝えて一輪の花を受け取ってしまったがためにですよね。
まあ、イエスだと思ったと。
これはいけるなと思ってしまったんでしょうね。
いや、でも今まで通ってないっていうのがすごい
よね。突然ですよね。前から、まあ、ガラスを通じて店の中を伺っていたみたいな。
ああ、そういうことか。
だったらね、もうちょっと通う方がいいですよね。
お得意さんにまでなることだよね、だって。
そっちの方がね、ちょっと道は開ける気はしますけどね。
ね、例えば、いや、お店のためにもさ、一週間に一回来るみたいなって、まあ、乗客じゃん。ほとんど切るとこないけど。
ああ。そうね。まあ、だから、行く口実としては、髪をすごい短くして、もうちょっと伸びたらすぐ行くと。
そう。
うん。
そうそう。まあ、それだとすると、あれかな、スキンヘッドがいいよね。そしてちょっと伸びたら気になるから。
そう、3日に1回剃ると。うん。もう、岸田さんよりもよっぽど美容室行くぞと。
そう。
うん。向こうは2週間だけど、こっちは3日だっていうね。
まあ、それなら、ちょっと話は聞いてくれるだろうしね、毎回ね。
そうね。で、あんまり行き過ぎると話す内容がないね。
ああ、それ聞きました、みたいな。
よっぽど話の方も上手くないとちょっと難しいよね。
そうか。
ならまあ、最高でもまあ3週間に1回ぐらいにして、1年は最低通い続ける感じ？
まあ、そうすればね、ちょっとはね。うん、まあ、いきなりバラの花ちょっとね。
そう。
まだまだ。
うん、だからまあ、手土産持ってくのは悪くないと思うんですよね。
いや、それはね、ちゃんとお金を払うときに行かなきゃダメだ。予約のときはちょっとまだお客じゃないからね。
ないからね。
うん。うん、
ちょっとずうずうしいですよね。
そう。うん、まあ、それにしても、プロポーズっぽい言葉ってのはちょっと気になるよね。
的な言葉をね。
的な言葉を言ってから予約を取るってどういうことなんですか？なんか、変だなって
な。どうなんでしょうね。予約してからプロポーズしたんじゃないかな。この日にプロポーズ本当にするんでっていうことか。
ああ、そっちの予約をしたんだ。
かもしんない。本人的にはね。
ああ。
うん。ただの来店じゃないぞっていう意気込みで。
うん、いや、これちょっとね、ちょっとあのですね、男の髪型も気になるところだよね。
そうね、57歳。まだちゃんと髪があるといいね。
角刈り。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月2日、神戸新聞。女性のスマホ預かって騙し取る男を逮捕。女子高校生にスマートフォンのストレージを増やしてあげるなどと嘘をついてスマホを騙し取ったとして兵庫県警生田署は2日、詐欺の疑いで男26歳を逮捕しました。署によると男は SNS でパパ活を希望する相手を募り、応じた女子生徒と落ち合いました。男は、パパ活をするにはスマホのストレージが足りない。知り合いに詳しい人がいるからストレージを増やしてもらってくる。などと言って、生徒のスマホを預かり、その場を離れました。約20分後に戻ってきて一緒に食事をした後、出来上がったみたいだから取りに行くと言って、再びどこかへ行き、そのまま戻ってこなかったということです。男は同日、スマホを買取店に売却していたということです。
なるほどね。
パパ活をするにはストレージが必要なんですね。初耳ですけど。
まあ、そりゃ SNS のやりとりぐらいは必要でしょうけどね。
まあ最低限ね。
そんなパツパツの携帯持ってたら確かに何もできないよね。
うん、ああまあそうね。今時 8GB ってみたいな話ですかね。
いやー、面白いですね。うん
なんですかね。これ、まあ、あんまりね、その、機械に詳しくないと、そういうこともあるのかなっていうことですかね。
いやー、にしてもね、ちょっとって思うけど。
ねえ。
そうですか。売却されているって
。後から増やせないですよね、あれ。
クラウドを追加購入してきたってことだよね。
ああ、そうですね。iCloud のプランをアップグレードするぐらいしかないですよね。
そんなこと勝手にやってくれるのって。
払う金額が高くなるだけなんですけどっていう。
いや、私はちょっとね、軽くしてくるよっつって全部データを抜いてさ、軽くなったって言われちゃうのかなと思ったけどね。
そうね、勝手にデータ消されるみたいな。
ね、バックアップはこっちに取ったみたいなさ。
ああ、
ねえー。あるかもしれない。
だから、これからやるパパ活は相当ハードにストレージを使うんでっていうことですよね。
どう活動なんだろうって気がするね。
ねえ。
うん。妙に、撮影マニアなんでと。
ああ。
いろんな角度で、連写してくるからね。何千枚。
基本連写なんでっていう。
そうそうそう。
うん。そうね。スマホのカメラのボタン押しっぱなしパターンですよね。
だからあれだね。おじさんが撮られたい方だから。
ああ、そっちなんだっていう。
撮って撮ってと。もっとってなるから。そりゃストレージ足らんわってなる。
お前のスマホでやれよって。タレコミいただきました。匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月2日、ギズモード。シャチに襲われたクジラ、うんこ煙幕で逃げる。シャチに襲われて絶体絶命だったクジラが、うんこを発射して難を逃れたと IFLS が報じました。西オーストラリア州南部の沖で、シャチやクジラに会えるネイチャーリストチャーターズのツアーに参加していた人たちが、マッコウクジラの群れを狙うシャチの群れに遭遇しました。マコクジラはシャチよりもはるかに大きいのでターゲットにはならないと思われがちですが、コクジラを連れたメスは狙われることが分かっています。その日もシャチは小さなマッコウクジラをターゲットにしていたらしく、4頭は疲れながらも体を寄せ合って攻撃を避けるように泳いでいました。しかし1頭のクジラがシャチに対して尾びれを激しく振ったその時、水面が黒く濁ったということです。ツアーに参加していた海洋生物学者のジェナ・タッカー氏はその様子を次のように解説しています。大きくて色の濃い泡が水面に上がってきました。 最初は地下と思いましたが、後から写真や動画を確認して、クジラのうんこだと分かったのです。マッコウクジラは脅威を感じると、防衛的排便をすると知られています。尻尾を動かして、うんこを煙幕のように使って、シャチを混乱させて、その際に逃れる作戦だということです。
これ、後付けじゃないのかな、この海洋学者。
ああ、たまたまうまくいったっていうことで。っ
ていうか、そもそも最初はちょっと分かんなかったぐらいだからさ。
ああ、ね。だからシャチに追われてるんで、噛まれたら血が出るじゃないですか。
うんうんうん。
で、いきなり、ブワッと海面が赤黒くなったと。
ああ。
だから血かなって思ったんですよ。
だけど、この匂いはと。
ああ。そうね。イカ食ってれば臭いかもしんないよね。でもさ、防衛的排便、ディフェンスディフィケーションっていう名前がついてるぐらいですから、研究はされてるんでしょうね。
もしくは、今考えました。
ああ。別にそう言ってるとはこの海洋学者じゃないからね。
ああ、そうかそうか。
はい。ちゃんとマッコウクジラの図鑑とかを読めば書いてあるんじゃないですか。あれですよね。ちょっと前に中国の流れるプールでうんこしていた男ってのが何人かいましたけど、人間にもそういう機能があるんじゃないかと思わされますよね。
ああ、そうか、そうか。
うん。逃げるときにうんこを投げる。
まあ、ね、これももしかしたら、あれですよね。みんなこう、頑張れみたいな感じじゃないですか、多分。こう見てるツアーの人は。
ああ。
ちょっと、足りないんじゃないかと。みんなも手伝ってみたいな。オラに元気玉をみたいな、そういう感じ。
ああ。もっとね、シャチを追い払うのに便利な道具はいっぱいありそうですけどね。まあ、よほどのオーガニックな人たちだったらばそうするかもね。
そう。いや、うん、どっちも傷つけてはいけないと。
いけないと。うん。かといってシャチに飛び込んでシャチを止めるみたいな危険な行為はできないと。
そう。
うん。となると、まあ武器はそれしかないんじゃないか。
そうそうそうそう。
うん。
お客様の中でだいぶ溜まってる方いますか？はいはいはいはい。ちょうどしたかったです。みたいな。
ああ。もしそういうのが頻繁にあるんだったらさ、うんこを発射する銃とかがあってもおかしくないですよね。放水銃みたいにタンクから発射するっていう機能があってもおかしくないですよね。
いやー、その取り扱いはだいぶ厳重にしないと危ない、ね。
だいぶ厳しい。海の方にしか向いてないからいいんじゃないですか。
でもね、玉込めが一番辛いと思うんだよね。
だから弾をさ、弾丸タイプにするんじゃなくって、放水銃と同じにすればいいわけですよね。うん、みんなが船の中でしたやつが溜まってるタンクがあるわけですから。
うわ、メンテナンスが一番問題だ。
いや、でも出しちゃって、あとは水と混ぜるだけですからね。
ちょっと詰まったみたいだ。誰が見るんだ。
まあまあ、それはね、組み置きのトイレとかのね、処理と同じですから。
黒だろうやれみたいな。
ああ、
なんでですか。
なんで俺がそこで借り出さなきゃいけないんだっていうね。
船長命令だ、船長命令。
ああ、船長がやれよですよね。うん、お前船の安全をちゃんと守れよって話ですよ。
船大工がいるだろ、船大工。
そこまで行くともう船バラしちゃってるからね。でもどうなの、シャチが逃げるんだね、うんこで。
いや、なんか、驚かせたってことでしょ、突然すぎてさ、ちょっと、おおってなったわけ
ですよ。つまり、あれですよね、イカとかタコの炭と同じぐらいの効果があるんですよ。
ああ、本当はそうかそうか。炭出せるやつはそれがあるけど、出せないやつはもううんこしかないよと。
うんこしかない。
なるほど。
だマッコクジラレベルだと、うんこもそういう煙幕的になるんじゃないですか。
あれ
金魚みたいなのは無理じゃないですか。
大きいもんね。そう考えると、ゾウなんかもいいんじゃない
ゾウもね。
いや、なんかね、追われてたとしても、ゾウがあれがボリボリって出せば、なんか後ろのやつが滑って転ぶだろう。
ゾウはね、動物園とかで見たことありますけど、まあ、ほぼ垂直に落ちますからね。あんまり逃げてる途中には役立たないような気がするけど。だから本格的に武器として使うのはゴリラとかじゃないですか。
ああ、投げてくんでしょ、あれ。
類人猿とかもそうですけど、まあ、肩が強いわけですよ。そうすると投げができる。
じゃあ、まあそうね、そうか。肩、ピッチングだよ。ピッチングね、
う
ん。
そう。で、ほら、カバとかもさ、尻尾をぐるぐるぐるってやって撒き散らしたりするじゃないですか。
ああ、そう。
やっぱ自然界にはある程度そういう技があるんじゃない？
なんか、もっとさ、知恵の発達しているチンパンジーなんかだとあれかもね、木の枝を、はい、木の棒を使って、千本ノックとかしてきそう。まだまだ取れるだろう
ああ。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月2日、朝日新聞。病院に侵入して窃盗、医師を逮捕。
おー。
九州大学病院に侵入して、銀歯を盗んだとして、福岡県警東署は2日、 元同病院の歯科医の男38歳を建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕しました。容疑を認めているということです。発表によると、昨年8月13日の夜に大学病院に侵入し、患者の治療で使う銀歯1個約 2.3 グラム、時価約7600円を盗んだ疑いがあります。
うん、
署によると、2017年から20年度に同病院で歯科医師として勤務。事件当時は別の病院に勤めていましたが、九大病院で医療の研修を受けられる研修登録医制度に登録し、病院の職員用の出入り口の電子錠を開けられる ID カードを持っていたということです。
うん、
このカードを使って病院に入った記録などが残っていたということです。
へえ。
ああ、ちょっと前にもね、歯医者で銀歯問題ありましたよね。
なんか、処分予定のやつを売っ払ったみたいな。
そう、疑いがあると。
うん。
この病院から出てくるはずの量に全然足りないんだけど、ここおかしくないですかっていう告発をされた病院があったんですよね。
あったね。
うん。まあ、最近ね、古物商とかでも銀歯買い取ってるらしいですから。
ああ。
まあ、金も銀も結構高騰してますからね。
にしても1個だからね。
7600円。本当はもっと行くつもりだったんじゃない？
なかったのかな？
ちょっとね、たまたま歯が治療中の人が少なかった。タイミング悪かったなと。
ああ、そうかそうか。
うん。でも大学病院でね、歯の治療って珍しいもんね。
まあ、特殊なね、症例とかの人かもしんないから限られるのかもしんない。
ね、だったら町の病院行った方が数は多いだろうね。
闇医者。
ああ。
私は何でも治せますと。
ああ。
こんな銀歯不要だっつって全部取っちゃう。
そういうやつとグルになるしかないね。
うん。
うん。もしくはどんどん銀歯をつける男ね。うん。どっちかですよね。
いやー、これはでも、やっぱいくら金属が高騰してるとはいえね。
ねえ。鉄とかで数でいくか、銀歯で、一点突破で高いのを行くかと。
ああ、そうかそうかそうか。にしても7000円だから、100個ぐらいやんないとね。
ねえ。だから数が多いだろうと思って大学病院行ったのかな。
ごっそり行けるだろうと。
そうそうそうそう。
そしたら、あれだね。たまたま虫歯患者が多くて全部使っちゃいましたと。今日。
ああ、もう全部はめた後ですっていうね。
残念っていうこと
かな。ああ、そういうことか。
一個だったら諦めろよって気がするよね。
そうだね。こんなんじゃはした金だよってことで、帰ってれば。自分も歯医者なんだから相場はわかってるじゃんね。
そうそうそうそうそう。まあなんかでもあれじゃない。勤務時代もやってたっぽいよね。なんかこの人だったらね。
そうだね。余罪はちょっと調べた方がいいよね。
うん、そんな気がするけどね。なんかあの人の治療は銀歯使うんだよね、みたいな、ね。
ああ、そうね。銀歯、剥がしては銀歯を入れるんだよね、と。うん、そうか。なんかやたらと街中にボコボコ歯医者ができるじゃないですか。
ああ、多いね。
なんかそういう理由もあったりするんじゃないのっていうね。
そうか。
そんなにいらないだろっていうぐらいあるじゃないですか。
一応ね、格安でやりますよ。その代わり、この銀歯抜きますみたいな、
ね。ああ。そうね。代わりにセラミックを入れますんでっていう。
そうそうそう。
こっちの方が白くて綺麗ですからっていうね。では、不審者の方行きましょうか。
はい。
3月8日、宮城県午後2時30分頃、路上で通行中の高校生に車に乗った男が、友達が欲しい。僕とカップルになれないかなどと声をかける事案が発生したということです。
ああ、切実な願いだね。
まずはお友達からですよね、少なくとも。
カップルはちょっとさ、行き過ぎだな。
カップルはちょっとね、急すぎますよね。
まあ、でもこのご時世珍しいよね。あ、直接アタックっていうの
ね。ああ、そうですね。病院予約するぐらい珍しいですよね。
うん。
実際はね。うん。
いやー、ね、SNS がこんだけ発達している中。
そうですよ。マッチングアプリ使わない派ですよ。
確実なのは一点突破っていうこと。
やっぱ顔合わせないとっていうね。
そうそうそう。まあ、別にうまくいけばいいですけどね。
まあね。ね、うん。まあ、この場合は全然タイプじゃなかったと。
そうそう、残念ながら。
残念ながら。ごめんなさいですよ。
そうそうそう。
ベニクジラ団方式で言うとね。
そう。
うん。
まあだから、まあ。諦めずにね。あ、まあ、これあれか。通報されちゃったのね。
この場合はね。うん。迷惑なんでっていうことで。
まあ、それはそうですけどね。一応、告白の範疇じゃないのか。
ああ、そう、だからね。まあ、思想心情は自由なんだけども、相手がいると問題になる。
なるほど。
うん。
あれだ。一対一で行くと通報されるから、
はい。
いろんな人に向けてこう、募集中ですっていう、攻防ですよ、攻防。
なるほどね。うん、フリーハグみたいに、手書きのペラ紙持ってね。
そう。
うん。誰か興味を持ってくれるまで立ち続ける。
あ、そうそうそう。うん。なんですか、選挙に臨むんですかみたいな。あ、誤解を受ける可能性はあるけれども。
そうね。うん。街中に勝手に張り紙をしていくっていうね。うん。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月2日、滋賀県、午後1時30分頃、男が、チェックリストのようなものを持って、関係者を名乗って、生徒に、セーラー服を譲ってほしい、などと声をかけた、ということです。
関係者って何
なんだろう、ね、何の関係者ですかね。何をチェックしているのか。制服関係なんですかね。
あと、必要なのはセーラー服1個だけだ。あ、今、地球を救うために必要なものリストです。
そうね。まあ、もしかしたら年末あたり大怪獣が攻めてくるときにセーラー服が必要なのかもしれないですもんね。
もう、あの、チェックリスト上はね、もうかなり兵器とかは集まっているんだけれども、
はい、
最後の肝となるこのセーラー服と。
ああ、そうね。ついさっきまで鍛えたやつが必要なんですっていう。
そうそうそう。うん、この作戦の肝なんだと。
地球防衛軍が開発した武器にはセーラー服が必要なんですよね。
どうしてもこれを着ないとミサイルが発動しない。
ああ。我が科学特捜隊に協力してくれないかっていうね。女子高生が着ていたセーラー服のパワーで発動するこのバズーカ砲でっていう。
ダメです。偽物ではパワーが足りません。
ああ。やはり本物は必要なのか。ダンっていうね。
いやー、いいですね。これ開発したね。マトサイエンティストがいるんでしょうね。
それに頼るぐらいだったらウルトラマン待った方がマシだね。
まあ、もしかするとウルトラマンの変身に必要なのかもしれないけど、ね。
そうか。あの、メガネをかけるとセブンになるみたいな感じで、セーラー服を着ると、
そう。
ウルトラマンセーラーになるっていうね。
そうそう。
なんでそれに気づいたんだろうね。うん。ある日着てみたら、ジュワってことになっちゃったっていうことですよね。俺にはこんな能力があったのかってことに気づいてしまったっていうことですよ。
それはもうね、普段でほらほら、間違っても着ないものじゃないですか。
そうそうそう。
だからそういう一応安全装置がついてるわけですよね。
あったんだけども、何かのタイミングで偶然着てしまった。
まあ、ハロウィーンあたりで着ちゃったんじゃない
ですか。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月6日、大阪、午前11時10分頃、路上で小学生児童らが男から、ヘッコキムシなどと声をかけられる事案が発生したということです。
本当なのかもしれない。
ああ、まあ、こっそりおならをした児童が通り過ぎたって可能性はなくはないですよね。
見抜いたぞ！
ああ、俺は気づいたからなっていうことですよね。友達は騙せてもですよね。
そうそうそう。
うん、今すかしたな、お前っていう。
おじさんに罪をなすりつけるつもりだろう。
そうだ、この後男の子がくせえくせえとか言い出したら、そうそうそう、俺のせいにされるっていうことで。
そうはさせん
そうか。エレベーターで自分がやったのになんか臭くないって自分から言い出すやつですよね。
そうそうそうそう。
うん。それはやらせてたまるかと。そうやって前にも俺は冤罪を着せられたんだってことでね。
そうそうそうそう。うん、
だったらもうちょっと通じやすい単語を選んだ方がいいと思うけどね。
あ、
最近の小学生もヘコキムシとか言うんですかね。
うん。
お尻かじり虫とかあるからまだあるのかな。
でも逆にちょっと他ないよね。へこきたろうとか言ってもちょっと。
ないよね。まあその辺は更新されないのかな。まあ親から子供へと、こうずっと続いていくのか。
へっていう言葉がやっぱ短いからなんかつけないと言いづらいってのがあるよね。
ああ、そうだね、うん。おならやろうとかじゃちょっと変だしね。
ああ、そうか。いや、案外へこき虫はやっぱり響きがいいんじゃない。
やっぱキャッチーですよね。長年使われるだけある。
一体最初は誰が使ったんだろうって気もしなくもない。
ああ、気の貫之とかかもしんないよね。
旅の途中で。
あというわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
ノーブラだと乗れないっていうのがありましたね。
ああ、デルタ航空ね。ユタ州。
うん、まあ、だから、結局のところは、あれ、なんていうんですか、密室じゃないですか。
あ、なるほど。
な、要はなんかこう、みんな運命共同体みたいなもんだから。
そうですね。
特定の時間だから、 要は変なあのものが一つあると大混乱になるので、基本的には多数決の世界だよね。うん、この人乗せていいですかみたいな。ダメダメみたいな。ってことじゃんと。
そうね。だから、いいよって言った中に、すごい危ない奴がいて、そいつが襲いかかってくるみたいな危険を、あなたたちは承知しますかと。いうことですよね。
そう。だから、結局のところですよ。よく、俺、なんか、あったじゃん。その、おならしすぎて降りたやつとか。
ああ、ありましたよね。
引き返したやつとか。要は、多数決で無理ってなったわけじゃん。耐えられんってなったら、やっぱり。うん、引き返さなきゃいけないし。
そうだね。
だから、で、ファッションとかもそうでしょ。
うん、うん。
これはもう、だから、例えば裸の人とかダメですとか。
もちろんね。
あるわけだし。うん。で、これも、あれだよね、その、まあちょっとこれによってまさにその、なんか、興奮した猿たちが襲いかかるみたいなのと一緒でさ、
そういうことです
ね。機内がパニックになる可能性があるものを排除したいですってことだから。
そうね。
会社が悪いっていうよりか、やっぱり、乗る人の多数決っていうか、ああ、こうなっちゃうんだ、っていう世界だよね、これ。
そうですよね。だから極端な話、その場でこういう人がいます。OK ならばあなたも乗ってくださいと。
ああ、そうそう、そういうことになるよね。
なるんでしょうかね。
だから、いや、こういうのって本当に今後、ちょっとこう、いや、例えば、めっちゃ臭い人とかって、大衆が臭い人って、でも断っていいわけでしょ、だってその、密室だし、ちょっと、まあ、なんかみんな体調悪くなっちゃったらもう大変なことになるし。
そういうことはあるでしょうね。
ゲーゲーしちゃったら。うん、ねえ、だからやっぱこれってその、いや、その人に言わせればさ、いやいや、私はそんな風に入らないポリシーですとか言われても、うん、いやいや、多数決でダメなんですってなるじゃん。
はいはいはい。
だからこれもやっぱ多数決をやっぱ取ってみて、OK だったら、OK ですよ。だけど、逆にこういう、ニヤニヤしてる多数決イエスの人もいますよ、みたいなね。
ああ。それも含めて、分かって乗ってくださいよっていう。
あ、そうそう。だからもう、そういうことになっちゃうよね。
そうね。
一人一人がさ、完全個室だったら問題ないと思うんですけど。
ああ。
結局あれはね、大きい一つの部屋だからね。
そうですよね。死ぬとき、もし墜落するときも、そういう人たちと一緒ですよ、と。それでもいいんですかっていうことですよね。
そうだね、
うん。あなたが気に食わない人たちと一緒に死ぬんですかと。
うん。確かにね。まあ、唯一、会社側が、その、いやいや、女性はダメでなんで男はいいんだ、みたいなことをね、反論しなきゃいけないんだとすると、その、やっぱり、避難の時に、支障を来す可能性がありますよ、と。
あ、急いで逃げろって時に、チラッと見ちゃうっていう。
そうそうそう。それはあるかもしれない。
ああ、そうね。そういう意味でも安全にちょっと関わりますよと。
そうそう。あと、やっぱり飛び出てるんで、逃げるときにこう引っかかって怪我しちゃう可能性もあるから、やっぱり防御の意味でブラジャーは必要ですよ。男はそんな飛び出てない。
すごい硬いんですね、あなたっていうね。そういう意味でも初めからブラジャーをしてろってことですかね。
してた方が。ちょっと乳首の引っかかりで逃げ遅れるかもしれないんでと。
ああ、そう、座席が狭いんで、乳首が引っかかる可能性がありますけどもっていう。
その2ミリがね、精子を分けるんですよ。
苦し紛れで言い訳をね。まあ、逆もありますからね。例えば、筋肉ムキムキのマッチョマンがすごいピチピチのタンクトップを着ているのを、女性がみんな好きかって言われるとそうでもないじゃないですか。
そうそうそう。だから強調されても、実はね、迷惑かもしんないからね。
そうね。
いや、あれじゃないの。いや、これもやっぱ多数決で、男だから出しても大丈夫って言った時に、いやいや、ダメダメ、あれ不快です、と。
そうですね。
言うんだったら、はい、ジャケット着てくださいって。あ
筋肉を隠しなさいっていうね。
隠しなさいってこと
になるんでしょうね。
まあ、あとね、私が多分、まあ、これは、ちょっと違うのかもしれない。国民性とか価値観によって違うかもしれないけど、
うん、
やっぱりそのもじゃもじゃの胸毛はね、それ出すのはちょっと NG なんで、ジャケット着てくださいと。
ああ、燃えやすいんでっていうね。引火すると困るんでね。
まあね、避難の時に隣の人が引っかかる可能性がある
んで。そうですね。絡まって出られないってこともなくはないですよね。
アンディ・ガルシアレベルならね、ありますよね。足を取られる可能性がある。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。